11暮らしの情報広場。6月5日は環境の日&6月は環境月間。今月の本棚、私たちの健康、10ページ。暮らしの情報広場。6月5日は環境の日&6月は環境月間。環境の日は1972年6月5日にストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められました。国連では6月5日を世界環境デーと定めており、日本では環境基本法で環境の日を定めています。1、身近な環境を知ろう。市内の水質・大気の測定結果、河川の水質測定結果、柳瀬川・黒目川環境基準達成・県測定、大気測定結果、二酸化窒素濃度環境基準達成、問い合わせ環境課481-6769。2、ゴミのポイ捨て、飼い犬の糞尿の放置はやめよう。ゴミのポイ捨てや飼い犬の糞尿の放置があると町はきれいになりません。自分一人くらいという安易な気持ちは慎み、一人一人の意識を変えていきましょう。問い合わせ環境課424-2621。3、光化学スモーク注意報などの発令、 PM2.5 の注意喚起。市では注意報・注意喚起などの発令・解除を防災行政無線でお知らせします。平日の開庁時間には市公式 SNS、X、Facebook、LINE でも情報発信します。また県ではメール配信サービス大気環境情報メールを行っています。健康被害に遭わないために、不要不急の外出は控える、屋外での激しい運動は避ける、換気や窓の開閉を最小限にする、メール登録など詳しくはこちら県ホームページとあり、 QR コードがあります。問い合わせ環境課481-6769。4、緑のカーテンを作ってみませんか。緑のカーテンとは、つる性植物を育てて夏の暑い時期に壁や窓をカーテンのように覆う取り組みです。植物の葉が直射日光を遮ることで室温の上昇が抑えられたり、植物の蒸散作用で気温が下がったりするなどの効果があります。公民館で講座を開催します。詳しくは8ページ参照。問い合わせ環境課481-6769。5、省エネナビを無料で貸し出し。省エネナビとは、家庭の電気使用量をリアルタイムで表示し、グラフ化できる機器です。貸し出し期間、最長貸し出し日から1年間。対象、市内在住で電気使用量の報告アンケートに回答できる方。機器の設置条件、ブレーカー付近にコンセント延長化がある。ブレーカーから20メートル以内に受信機、幅19センチメートル×奥行き 4.2 センチメートル×高さ10センチメートルを設置できる。電気使用量が75アンペア以下。問い合わせ環境課481-6769。6、伸び止め用水の生き物に餌をあげないで。伸び止め用水に生息している鯉やネズミは、水中の微生物や植物の種子などを食べています。餌を与えると生態系を乱すだけでなく、粉害や水路に穴を掘って護岸を崩すなど、人間にも被害が及びます。餌を与えず見守ってください。問い合わせ道路管理課477-4596。今月の本棚、津田梅子科学への道、大学の夢。古川康著、東京大学出版会。7月に発行予定の新紙幣で、津田梅子が5000冊の新しい顔となります。津田梅子と聞くと、日本初の女子留学生にして、女子教育の先導者という印象を持つ方が多いかもしれません。 実は梅子は生物学の優れた研究者でもありました。アメリカ留学から帰国し、女学校で教師を務めていた梅子は再び留学することを夢に見ます。後にその夢は実現し、女性が科学者になることが不可能とされた時代に生物学を専攻しました。この本は自然科学に焦点を当てた新たな梅子の挑戦に迫る一冊です。本の表紙の写真があります。中央図書館481-1115ではお札になった偉人の本を特集展示しています。所蔵館などは同館にお問い合わせください。私たちの健康、腎臓の機能評価について、浅香地区医師会明石正和。はじめに、慢性腎臓病クロニックキドニーディジーズは何らかの原因で腎機能障害が3ヶ月以上続く状態のことを指します。日本の CKD クロニックキドニーディジーズ患者さんは1330万人、日本人口の約 10% と言われ、現在も増加傾向にあります。なぜ CKD が増えているのでしょうか。考えられる原因は2点あります。1点目は日本人の平均寿命が伸びたことです。個人差はありますが、腎臓も長く年を重ねることで疲弊して CKD となる方がいます。2点目は健康診断などで腎機能の評価が詳しく行われるようになったことです。これまで腎機能評価には尿検査のみということが多かったのですが、ここ数年で血液検査による評価もされるようになりました。そのためこれまで見逃されてきた方が CKD と診断されています。 CKD 予防のためには早期腎機能評価が必要です。腎臓の働き、腎臓は腰のあたりに左右一つずつあります。左右の腎臓にはそれぞれ約100万個の糸球体と呼ばれる細い血管が鞠状になった器官が存在します。全身をめぐった血液は身体に必要なもの、タンパク質や赤血球などや不要なもの、老廃物を含みながらこの糸球体に流れてきます。そして糸球体は必要なものは身体に戻し、不要なものは尿に出す仕分け作業を行います。通常腎機能障害は身体に必要なものが尿に漏れ出すところから発覚します。これが尿タンパク、尿鮮血です。尿タンパクは主に次の原因で出現します。 1. 生活習慣病、 2. 子宮体腎炎、 3. 疲労不規則な生活、 4. 起立性タンパク尿、特に若い方。健康診断などで実施するのは検査士で行う定性検査です。結果はプラスと出ます。しかし大切なのは1日に出るタンパク尿量です。正確に計測するには1日尿をためる必要がありますが、外来で尿定量検査を行えばおおよその1日尿タンパク量が分かります。その量によってさらに詳しい検査が必要か判断します。尿タンパク陽性が出た場合、定量検査を受けていただくことが重要です。尿鮮血は主に次の原因で出現します。 1. 子宮体腎炎、 2. 膀胱尿管前立腺の炎症もしくは疾患、 3. 尿路結石、 4. その他激しい運動など。尿タンパク同様、検査士による定性検査です。鮮血プラスという結果が出た場合、さらに尿鎮査という検査をする必要があります。この検査の主な目的は、尿を顕微鏡で観察し、尿鮮血陽性の原因が糸球体、腎臓異常のためなのか、糸球体異常以外のためなのかを判断することです。以上の理由から、尿検査は早期腎機能評価に有用です。さらに腎機能の評価、つまり糸球体の仕分け作業の評価は EGFR でも判断されます。 EGFR、 EGFR 推定子宮体ろ過量とは、子宮体が仕分けをしてどれくらいの割合で老廃物を尿に出しているかを判定する指標です。通常 100% のところ 60% を切ると CKD とされます。 EGFR は血中クレアチニン濃度 CRE と年齢・性別を決められた式に当て込めて算出されます。 CRE とは筋肉を使用した後に生じる老廃物です。一般的な筋肉量の違いから、血液検査では男性で1デシリットルあたり 0.8 から 1.2 ミリグラム、女性で1デシリットルあたり 0.6 から 0.9 ミリグラムが標準とされています。 CRE 老廃物が上昇すると EGFR は低下します。しかし前述のように、CRE は筋肉量、体格差によって数値が変わってきます。EGFR の利点は、簡便に腎機能評価ができるところですが、体格差を考慮していないため、実は腎機能が正常である人を CKD としてしまう欠点があります。また、通常 EGFR は1回の検査だけではなく、数年かけて検査を行い、その推移を見て、個々の腎機能を評価するために用いられます。終わりに、検査で尿異常が認められたり EGFR が60を切っていたりすると不安になる方が多いと思います。しかし医療機関で詳細な検査を行い、しっかりとした腎臓の現状を把握し理解していくことが大切です。朝霞地区医師会464-4666